皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月31日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、日本政府は国民に何ができるのかです。震災からもうすぐ3ヶ月になろうとしておりますけども、いろんなところでですね、まあいろんな問題が今吹き出しているところなんです。中でもその原子力の問題、放射能の問題はですね、非常に深刻だと言わざるを得ません。まず皆さんに一つこれ理解しておいていただきたいと思うんですけども、なんであんなにその政府の対応がですね遅いのかって言いますか、変なのかっていうことなんですね。その私もいつも思うんですけども、食中毒が起きると保健所が来て、で乗り込んできて、あ、ここが原因だと言って、その食中毒の原因を突き止める。しかし保安院というのはあるんですね。保安院というのは言ってみれば保健所みたいなもんだと思うんですけども、保安院が出てきて、さあ何が起こったった時に、要するに最初メルトダウンっていうのが分かんなかったってわけでしょ。で、保安員がもう一緒に分かんなかったらしいんですよね。当店が分からないのに保安員も分からなかったらですね、これ保安員って保健所以下なんじゃないんでしょうかね。ということはですよ、これ保安員がですよ、電力会社に言ってることをね、オウム返しで言うことしかできなかったらですね、これどうやって原発の安全性って守ります？これ無理なんですよね。で、本当のことを言えばですね、こういうことってあってはならないことでね、そういうこと保安員はどうなってんだと。要するに、事故の起きてない原発の安全性を確保してるのが保安員なんですから。そこがあんたですね、メルトダウンもわかりませんでしたということじゃね、仕事にならないと思うんですね。で、一時が万事こういうことが多いんですね。それから例えば警戒区域の外側で、1時間に50ミリシーベルト、あ、ごめんなさい、50マイクロシーベルト、年間直せば400ミリシーベルトを超えるところ、私実際行ってきましたから、外野カウンターってたらものすごい数字なんですね。で、そこを車通ってるわけですよ。で、なんか変だと思いません？さすがに政府もひどいひどいって言うけどね、ここまでひどいのはちょっと珍しいと思うんですね。だから健康被害の件もそうなんですね。どうもその原子力安全委員会とかあなたたちの言うこと聞いてると、いや、放射能は問題ないんだと。どうしてかっていうと、癌になったって、それ以外の要因で癌になる人いるんだから、大した差はないんだよって言うんだね。それってさ、なんかすごいと思わない？飛行機乗ってて落っこちました。で、運が悪いんだと。ね？あるいは車乗ってて事故起きて死にましたと。運が悪いんだと。だいたい年間何人ぐらい死ぬんだから、まあその一つだから、まあそれいいじゃないなというようなもんで、さすがに普通政府ってそういうこと言わないですよね。ですから今回ね、そのまあ、津波とかいろんな問題があるんですけども、少なくとその原子力放射能問題について変だなと思ってる人ってすごく多いんじゃないかと思うんですよね。私もそう思うんです。で、これ、放射能っていうのはですね、まあ放射線が出るっていうことですけども、これ物理の現象なんですね。ですから、今までの物理学を使ってこの問題を解こうと思ったら、これは、ちょっと今のやり方じゃダメなんですね。その、一番的確に物理学の使って解く方法はですね、とにかく放射能が危険な水準以上飛び散ってるところからは、みんな逃げるっていうことなんですね。これが一番確実なんですよ。例えばその、アメリカが核実験やったネバダ砂漠とかですね。あるいはその、フランスが核実験やった、ムルロワ環礁とかですね。あるいはその、ロシア、中国あたりがね、こう核実験よくやる、その中央アジアとかですね。あの辺はその、ものすごく放射能を飛び散るんですが、そこを人を住まわせないようにしてるんですね。それこそ何百年にもわたってあそこを閉鎖するつもりなんじゃないですか。それから、チェルノブイルの原発の事故で放射能が飛び散ったところもですね、実はまだ相当な広さがですね、立ち入り禁止になってるんですね。あれ、原発の事故の場合というのは、決して放、その、 原発の周りが一番危ないわけではないんですよ。今回の福島原発もそうですが、原発のすぐそばよりも原発からうんと離れたところが、もっと放射能の、放射能が飛び散っていて、そこの放射線量が高いことって珍しくないんですね。ですから火山っていうのは大体火山の周りが一番、そのね、火山灰飛ぶんだと思うんですが、放射能も確かに周りはある程度飛びますけども、離れたところにものすごくたくさん飛んでることがあるんですね。でもいずれにしろですね、今までの物理の原理を考えて、この放射能問題を解こうとすると、答えは一つで、その福島原発から何百キロになろうがですね、その内側に人は住まないようにするっていうことなんですよ。バラ線で囲っちゃってね。で、これ原発なんか新聞でも何でもよく出てますけども、お手上げなんでしょこれ。これ直せないんでしょ、直せないっていうか直したことないでしょこんなこと。その、燃料が溶けちゃってですね、こう下の方へ溜まってると。ねえ、そのこれ救い上げるとね、網で救うとか、いや、危なくてできないんでしょ、だからやったことないんでしょまだ世界はね。少なくともなんか報道で見る限りね。そうするとこれ、普通にやるとですね、ずっと出続けるんじゃないですか、これ放射能が。放射線がずっと出続ける。放射線が出続け、そして放射能が、核火山のようにですね、核火山のようにどんどんどんどん吹いていくわけでしょ。そうするとこれがですね、数年、数十年、数百年続くと、これどんどんどんどんですね、その周りから周りの放射線量高くなってきますよね。そしたらこれ物理学で解こうと思うとですね、どんどんどんどんみんな退避しなきゃいけないんですね。逃げないと。今はこの程度まで大丈夫だけど、いや、もっと高くなりますからさ、もっとこう逃げてくださいと。どんどん逃げてくださいと。で、どんどん逃げてくださいと。こういうとどういうことになるかっていうと、日本列島なんか人住めなくなりますよね。でもそれ安全って言えば安全なんですよね。いないんだからさ。ねえ、そこにいないんだから。でもそうすると日本国も存在しなくなりますよね。今更どこ行くんだって話があって、ねえ、皆さんもね、どこ行くんだって話になって、そうすると、これ、今までの物理の原則を考えて対処を考えるとですね、やっぱり頭止まっちゃうのよくわかりますよね。何これ、一番ね、確実、安全確実って言いますか、一番確実な方法で対処しようと思ったら、日本国消滅っていうことだっていうことになっちゃうじゃないですかね。その日本国の運営やってる政府にしてみればですね、頭の回転が止まっちゃうっていうのは、なんとなく理解できますよね。そうすると次の方法はって言うとですね、直ちに健康はないと言っちゃう言い方だよね。まあ、しばらく大丈夫だよと。大丈夫だから、いてもいいですよと。ねえ、その、この程度だったらですね、普通に死ぬのとあんまり変わらないからと。いうこと、奇弁を漏し始めるわけですね。どうもそういうことなんじゃないですか、これ。放射能の問題でなんかね、変だなという様子がね、出てきて。それから保安員が何にもわからないっていうのは、要するに、原子力っていうのは、原子力もね、レントゲンとかですね、放射線治療ぐらいであれば人間がある程度コントロールできるんでしょうけども、原発なんつったらもうなんか人間のコントロール超えたところっていうかなんか、わからないところで結構やってんじゃないですかね。だから保安員だろうがなんか東電だろうがですね、まあ専門家はね、当然直感でわかってるはずなんですよ。これは間違いないと。溶けたと。最初から分かってるし、放射線をですね、宇宙から、ね、宇宙でその、キャッチする衛星って上がってますから、アメリカは24時間世界中で核爆発を監視してますからね、とんでもそんなところはこう分かってるんで、放射線の出方からこれはね、ただごとじゃないと気がついたと思いますけども、まあしかしさ、それ、気がつくのは気がつく前がね、公式発表で溶けてないなんて平気な顔して言っちゃってるわけだから、機能してないわけですよね。ということはやっぱこれ、無理なんでしょ？原発なんていうのは、はっきり言ってその運転もですね、ねえ、うまくいかなくなったらどうなるかわからないし、で、いよいよ事故になった時はこれ逃げなきゃいけないから、そうするとやっぱり日本国消滅になっちゃうし、これ50何個あるんですよね、日本国内にね。そうするとこれ、どこも行くとこなくなっちゃって、政府消滅すると役人も仕事なくなっちゃいますよね。それでなんかみんなたまげてんじゃないのかなという感じが私はするんですね。で、本当になんかその、だんだんみんな実感してきたんじゃないかなと思うんですけども、今回のこの放射能漏れ、しかもそれが全然止まらないで核火山のようにですね、どんどんどんどん、まあ、規模はともかく吹き続けているという状況は、 国家が消滅するっていうか、人が住めなくなってしまうんじゃないかという、そういう非常にですね、まあ言ってみれば日本が始まって以来の危機に近いようなところを、に今あるんじゃないかな。なんかどうも見てるとそんな感じがするんですね。で、そのこういう時というのはですね、その発想を切り替えて、やり方を切り替えて、できることは何でもやってみるということをやらないと、多分成功するっていうことはないんですよね。で、今一番いけないと思うのは、要するにその、物理学者がこう言いましたから、あ、そうですかってんで、じゃあこれ国がなくなるんじゃないですかと、いうような話になってきてね。で、なんか、小賢しいことやるわけですよね。健康の基準を少しですね、緩和してみたりとかね。なんか、しょうもない基準でですね、警戒区域決めたりですね、小賢しいことやってるんですね。で、こんなことやってると、みんな怒り出しますからね。最近、本当に多くの人たちは、実際ね、線量計、外野カウンターを持って測ってますから、わかるわけですよね。で、ですから、あんまり小賢しいことやってると、ますます政府信用を失うんですよね。私はここはね、ものすごく大きな転換をしなければいけないところが来たような気がするんです。大体世の中ってですね、こう極まってくると、一番上の発想ってのはすごくお粗末になっていくんですね。私は、まあ、今回菅首相がですね、福島じゃないよ、フランス行きましたけども、多分相当懐疑的な目で見られていたんじゃないかなと思うんです。なぜかというとですね、その、たくさん隠してたわけでしょ？それから、わからないことがたくさんあるわけでしょ。そして、要するに普通に言ったらですね、もう日本列島そのものをね、住むにやめなきゃならないっていうのは、物理学で言えば、そういう結論なんだろうけども、知らん顔してですね、平気な顔してまだ原発推進しますとかね。あるいはなんか、世界で最も安全な原発作りますとか言ってるわけですね。考えてみたら、世界で最も安全な原発っていうのは、どんなに爆発しても絶対放射能が飛び散らないところに、人がいるところにね、人がいるところに放射能が飛び散らない、そういう場所に原発作ることですよね。爆発させないことよりも、爆発しても何の影響もないところに原発作るのが一番安全ですよね。逆、発想してみればね。でもそんなのむちゃくちゃな話で、でも実際に原爆実験なんてのはそういうところ でみんなやってたわけですよね。少なくとも日本にそんな場所はないですよね。はっきり言ってね。何百キロも一千キロもですね、こう入るなったらみんな住む場所なくなっちゃうじゃないですか。ちょっとすごく無責任な政策ですよね。世界で最も安全な原発を作るとか言って、ね、保安院ですら保健所以下なのにですね、どうやって作るんだ。ね、ふと気がつくとなんか私はね、今回のこの事故を見てると、チェルノブイリの原発が爆発した時のソ連の、当時のソ連の姿によく似てるような感じがするんです。ある程度年配の方覚えてられると思いますけども、チェルノブイリの原発の事故が起きた時ですね、ソ連政府は隠していたんですよね。でね、国際社会に対してもですね、まあ大したことないみたいなことをずっと言うんですよ。そうしたら、ソビエトの外側の国で大変な量のですね、線量の放射線が検出されて、検出されるようになってくる。それから放射性物質が検出されるようになってくるんですね。それで実はとんでもないことだったんだということがだんだん分かってくる。でもその全てが明らかになるまでの過程のソ連政府はですね、ある意味今の日本政府と似たところがあって、本当のことなかなか言わなかったですね。私はですからここは重大なことが起きているような感じがするんです。要するに当時のソ連政府と同じで、自分にね、自分の口から出任せって言いますかね、適当なことばっかり言ってるわけですよね。その現実をよく見て、責任持ってこの未来を作ろうという意思を感じないですよね。おそらく世界の人たちはもっとやはり重大に思ってると思うんですね。で、微生物技術でも何でも世の中ありますしね。そのトライしてうまくいきそうなことっていうのはいくらでも世の中にあるんですよね。何もトライをしない。で、このまま行ったら大変な破滅以外何でもない。しかしそんなこと知らん顔して、なんか適当なこと言ってる？これやっぱりですね、正直言って私は政府の手を成していないと思うんですね。こういう状況では。結局ソビエトもですね、チェルノブイリの事件をきっかけに崩壊が始まるんですね。あれはやっぱりですね、国民に対する重大な背信行為であり、そしてその世界に対する背信行為であり。で、ソビエト政府は原発事故、不運な原発事故に遭遇した運の悪い人ではなくて、 そのこんなことしたら爆発する、そして爆発した後こんなことだったら被害が広がるという、そういう意味で加害者の立場になってたわけですね。どうもような日本政府はそんな感じですね。これこのまま行くと、これ原発で日本政府潰れますよね。私はなんかソ連と同じような感じがするんです。考えてごらんなさいな、このまま行ったらね、そこら中でみんなね怒り出して騒ぎ出しますよ。この放射線量は何だと、また飛んできたじゃないか、また水こぼれたじゃないか、また魚からなんか出てきたじゃないかと。こういう、それ今度健康被害始まりますからね。どっかから出てくるわけですよ。確率的に必ずどっかで起きるんだから。国ができることはね、関係ありませんとね、強弁することはなんだろうけど、医者だって患者だって本人だって、これおかしいと思いますよね。で、魚とか植物とか、ね、動物にもなんかいろんな普通でない形のも出てきたらね、お手上げじゃないですか。全く今無責任だと私は思うんですね。で、ここで我々はね、やっぱり新しい時代の政府というものを少し考えなきゃいけないと思うんですね。そもそも原子力というのは国民の自助努力でなんとかなるようなものではないんですよね。ですから原子力は国家がやると初めからきちっと決まってるんですね。もうそれは法律ですね、見るとわかりますが、原子力はとにかく国の仕事なんです。何もしてない、してないというか、さっき言ったように頭がパニックになってて、もう発想の限界が来てしって、何もできないんじゃないかと思うんですね。ということはこれ、今の日本政府に原子力を扱う能力ないという意味ですね。でもしかしこう出ちゃったものは出ちゃったってどうしようもないでしょ、これ。なんとかしなきゃなんないんですよね。そしたらやっぱりですね、まさに民の力じゃないけども、まあみんなの力の総動員でやるしかないんですよね。昔、ナホトカ号というですね、タンカーが座礁事故を起こしましてね、で、日本海沿岸に大量のその重油が流れ着いたという事件がありました。あれは結局ですね、そのみんな総出で書き出したんですよね。本当に大変なことで、あの日本海側行ってですね、ドロドロのヘドロのようになったですね、重油をみんなで、しゃくってですね、あれのけたんですよね。結局だからあれもね、民の力なんですよね。ですから私もはですね、今回も同じだと思うんです。ですから、少なくとも放射能問題について国が頭動かなくなっちゃってるんですから、何でもできる人が、できる知恵を総動員で、これを取り組むっていうことが一番大事だと思いますね。で、それはね、とにかく自分の命のかかった問題であると同時に、未来の日本がかかった問題なんですね。私はなんかを見てるとね、不良再建問題で国が潰れる前に、原発で潰れるような感じがしますよ、今の日本政府は。潰れるっていうのはね、完全に信任を失ってしまうということですね。もうとにかく借金どんどんすると、子供の世代、孫の世代にたくさんの重荷が残りますよね。だからその、ね、行き詰まって潰れる、借金で潰れるってそうですが、しかし放射能はもっとね、強烈なんですよ。子供に対する世代、子供の世代、孫の世代に対するその影響っていうのは、借金よりもっと強烈なんですね。放射能の場合は、放射線の障害の場合はですね。ですから、借金も、財政赤字も、放射能も、後の世代に災いを残すっていう意味では同じものなんだけども、放射能がはるかに強烈だから、こっちの理由が先で、国の信用は完全に失墜してしまうような感じがしますね。だから私はね、その、こういう時こそですね、本物の、やっぱりリーダーシップがいると思うんです。こういう時に一番大切なことは、まずやっぱり本気でここを立て直そうと思う人が出てこない場合、絶対ダメだということなんです。これはですね、津波の被災地なんかでも全部そうですけども、あるいは限界集落もそうなんです。よそに行こうと思う人もいるんです。ここは嫌だから、めんどくさいから。それはもうしょうがないですよ。でも、どんなに過酷な条件でもここに踏みとどまってここを立て直したいっていうのと間違いなくいるんですね。やっぱそういう人たちが、誰かに頼るんではなくて、自分たちの力を結集して、物事を対処したときに、道が開かれていくんですね。とんでもない被災地の復興もそうだし、ねえ、その限界集落が立ち直るってのも全部そうなんですね。私は放射能も実は同じなんじゃないかと思うんです。実際に放射能と同居してね、暮らせなきゃならない人たち、あるいは農民たち、漁民たちがですね、できる方法を総動員でですね、これ対処すると。これしか私はですね、日本に残された道はないんじゃないかなと今つくづくと思うんですね。で、そうやって何とかしようという人たちが出てきて行動してって、それが成功してった時、そこから新しい政府が生まれてくるんだと思うんです。 すなわちですね、本物のリーダーというのは、このものすごい危機を克服するプロセスから生まれてくるんだと思うんですね。ですから私はね、その、早く皆さん頭を切り替えてですね、どんどん行動した方がいいと思うんです。もう原発事故から3ヶ月近くなるわけですから、ね、被爆の被害が広がれば広がるほどです。大変ですからね。ここはやはりですね、政府の問題というのも自分の問題と考えてですね、行動していただくことが何よりも重要かと思います。そして同時にですね、政府の人たち考えてほしいと思うんですね。そういう国民に対して何か助けられることがあるのかどうか。もう政府が何かできるとみんな思ってないと思うんですね。そうじゃなくて政府はそうやって踏みとどまって頑張る国民に対して何か一つでもできることはないかと、そう考えて行動していただきたいと思うんですね。非常に厳しい状況ですけども、まあその厳しいながらもですね、前向きに行動する人と力がどうしても重要ですから、ここはぜひ皆さんの力で乗り切っていきましょう。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、日本政府は国民に何ができるかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。